こんにちは、大峰です。始めていきたいと思います。割とこう、間が空いたのかな。多分前回配信したのが10月の後半ぐらいだったから、2ヶ月と少し、まあ3ヶ月ぐらいか、空いてたことになると思うんですけど、まあ元気にやっております。気がつけばね、こう2025年になっちゃって、年をまたいでって感じではありますけど、基本的にあまり変わることもなく楽しく、やっているかなというところですかね。ちょっと前にですね、ステップの運営メンバー松尾さんと小松さんの、どちらもねダヴィンチリゾルブの認定トレーナー仲間なんですけど、そのお二方と一緒にちょっと東京某所で交流してちょっとした撮影会みたいなものを、やってまいりました。なんだろう、その松尾さんなんていうのは車で奈良から、東京に、ちょいちょいと来てるってこともあるんだけど、まあ、非常にこう機材が多いわけですよ。もうめちゃくちゃ詰め込んでくるですね彼は。もう毎回ちょっとこう車、まあ車はかなり大きな車で来てるんですけど、もうパンパンになるぐらいな機材、大きな三脚複数とか、ね、あとはもう、これ撮影機材じゃないけど、でっかいポータブル電源とか、そういったものとかもがっつり背負い込んできてくれるんで、そういう撮影会なんかをやるとね、もう、とにかくこう機材が、溢れるわけですよ。テーブルからもこぼれ落ちんばかりにみたいな、そういう状態になるぐらい、3人でいろいろ機材を持ち寄って、まあ何やったかっていうのは、特にこれやったっていうのはまあないんだけど、一応まあ趣旨としてはね、そのダヴィンチリゾルブ、なんていうかな、そのお互いの YouTube とか、まあ、YouTube コンテンツだったりとか、まあ、このポッドキャストの素材を撮れるんだったらそういったものも撮ったりとかね、そういう風にお互いのこうチャンネル、自分がその人が持っているメディア、 YouTube だったら YouTube の動画で、 SNS だったら SNS でとか、そういう風に何か発信できるものをお互いに作ろうみたいな、そういうのでこうネタを持ち寄るみたいな、まあ撮影会っていうよりはまあネタの持ち寄りみたいな感じかな。うん、まあ、初回なんでね、まだこれからいろいろやり方を変えていくかもしれないけど、ひとまず先日はね、まあ、僕なんかジンバルなんか持ってっていろいろジンバルでテストしたりとか、まあ、メインどころはまあピクシス 6K かなの、テストみたいなとかをいろいろやっておりました。なんかこういうのをね通じてね、自分自身のチャンネルをねこう成長させるっていうのもそうだし、まあそのステップ、まあ、KCS のね独自クリエイタースクールの運営に関して、ああだこうだこう意見をね、言い合ったりするような場を設けるっていうのは、やっぱこう、いいことだなと。まずね、こう話すようにしないと、なんていうか、出てくるアイディアも出てこないじゃないですか。だからそういう風に会うってだけでもね、やっぱりこう価値があることだななんて思いながら、楽しく、撮影、もしくは、制作に関する、世間話だとか、そういったことをしながら、帰り際にちょっと居酒屋寄ってね、ちょっと食べながらまたこう制作談義で花を咲かせるみたいな、そういう風にやっておりましたよ。うん。まあ、そんな感じで運営しているステップなんですが、ちょっと告知させてもらいます。これまだ公にというかメルマガの方とかでは告知はしたんだけど、多分ウェブサイトとかでは一切載せてなくて、ステップのキャンペーンを今やっております。今やってるんだけど、そのキャンペーンの実施日というか、キャンペーンの結果が出るのが今年の、12月の19日かなの予定です。っていうのも忘年会のイベントに絡むもので、ステップの今年の忘年会イベントの目玉としては、最大5万円分の商品が当たるっていう、オンラインビンゴを予定しています。最大5万円の自分が欲しい商品が当たる ちょっとこう言い方微妙なんだけど、ね、具体的にはね、ヨドバシカメラで買えるものに限る1点だけ、安いやつを複数買うとかじゃなくてね、ので、一等賞が3万円分のものを僕の方から購入してお渡ししますと。ね。で、重複できるわけですよ。当選が。だから3位まであって、2位が1万5千円、3位が5千円。これ合計して5万円。だから相当運がいいとね、5万円当たる、5万円分の一つの製品ね。まあ、今あった、例えば任天堂スイッチなんか2がね、発表されたから、ちょうどそういうのがいいのかななんて思わなくもないけど、そういうのが当たりますよっていうやつです。うん。で、一等賞の条件が3つあって、そのオンラインビンゴに参加するには、まあ参加することは誰でもできるんだけど、メンバーであればね、当選した時にちゃんとチェックはします。これから話す条件を満たしてるかどうかっていうのは。まず一等賞に、一等賞のビンゴゲームに参加するには、ステップの有料の、ステップメンバーシップっていうのが、有料のプランなんだけど、その、ステップ、僕が常にステップって言ってるのは常に有料のステップです。無料のやつはステップライトっていうのがあるんですよ。お金必要とせずに参加できるっていうものがあって、そっちの方はステップライトと言いますけど、だから僕はいつもステップっていうのは常に優勝のプランのことを指していると思ってくださいね。だから、ステップの方に、3月19日までに参加している必要があります。一等賞のビンゴゲームに参加するにはね。で、二等賞のビンゴゲームに参加するには、6月19日まで参加している必要があります。で、三等賞、これ最後のビンゴゲームに参加するには、11月の19日までにステップに参加、している必要がありますということです。だから、まあ、早めに参加、されていると、より、こう、いいものが当たる可能性が高くなるってことなんだけど、一応ですね、これまあ、今年は、ステップ、まあ、勝負の年だなって思ってて、相当力入れてるわけですよ。うん。だから、そういうのにメンバーを増やすためっていうのもあるんだけど、一応ね、過去の、これまで3回ぐらいやってきたのかな、オンラインビンゴは。やってきたけど、当選確率としては、多い時でもね、確かね、10人もいないんですよ、参加者が。10人、5、6人とかだったような気がするんだよな、多くても。だから、普通に考えれば3回でしょ ?3 回だから、3月19日までに参加した人なんかは、6人のうち3人が当たる、3回当たる場面があるとしたら、まあ、下手したら 50% ぐらいの当選確率があると思います。まあ、多少下がったとしてもね、10分の1だろうとなんだろうと異常に高いには変わらないんで、まあそういう意味では非常に狙い目の、キャンペーンかなと思います。まあステップがうさんくさいって思ってる人もたくさんいると思うんですけど、まあ当選した人にぜひ聞いてくださいって言いたいぐらい確実に僕は当たったやつを送ってますからね。iPad もそうだし、他の高い撮影機材もね、去年のやつで、二つ同時に当てた、重複で当てたっていう人がいましたけど、その彼にも、その次の日に、もうすぐにパッと二つ送りましたから。うん。合計金額、8万ぐらいかなのものをね。うん。だからそういうのも不審でやってるんで、今年は、ちょっと趣を変えてね、欲しいものが当たるっていう風にしただけです。はい。ぜひ、ここら辺もね、面白いと思うんで、ステップの方をちょっとチェックしてみてもらえばなと思いますが、はい、ちょっと長くなったんですけど、今日の、お題ね、今日のお題は、まあ、今が制作費を上げるときというのをテーマにお届けしたいと思います。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。だいぶこうオープニングの方が長くなっちゃったんで、巻いていきますけども、今が制作費を上げるときっていうテーマについて、まあいろいろ話をしていきたいと思うんだけど、まあこういう話をするきっかけとしてはやっぱり皆さんにね、よくご存知というか、身に染みて感じているであろう昨今の物価高ですよ。ね。もう、 一番痛恨なのは個人的にはね、個人的にはその電気代なんだけど、まあ機材の、まあ撮影機材なんかはもうものすごい高騰してるし、まあレンズもそうだし、バッテリーとかそういうね、小回りというか小道具にもう全部そこら辺もう、おしなべて、すごい値上がりしてるじゃないですか。 1.5 倍とかっていうのも割とザラに見かけたりしないでもないですけど、普通のまあ為替とかそういったものを考えると、まあ大体 1.2 倍ぐらいは上がっているなと。まあ最初に話したみたいに電気代なんかはもうその最たるものっていうか一番こう身近なものじゃないですか。もう意識しないでも常に使っている。うん、電気がないともちろん編集作業できませんし、うん、もう本当これはちょっとね、さすがにそこら辺を反映させて制作費に載せないともう生活すらままならんなと思って、まあ値上げをするタイミングっていうのはね、ちょっと前、まあだいぶ前から考えるタイミング節目っていうのはあったんだけど、まあ変えてこなかったんですよ。だけどさすがにね、ここまで来てどうこうで、しかもまあ年始ってこともあるので、まあ多分今上げないと上げるタイミングがまあまたね、かなりこうタイミングを取るのが難しいだろうなっていうのもある上に、多分まだ世間的にはもう少しね、円安っていうのも続く、ないしは一時的にはもっと上がるような予感もする。うん、で世界の情勢とか見てると当分は物価が下がるっていうことはちょっと考えづらいなと思って、ちょっと2025年からね、2025年度じゃなくてもう Now ですよ、2025年に入った直後からもう局地としては制作費をもう2割増しに、設定しました。はい、とちなみに制作費、じゃあ既存の制作費っていうのはどれぐらいの基準なんだっていう話なんですけど、まあ僕個人ですよ、局地っていうその相対的なものじゃなくて、あくまでも制作者っていう意味での僕の自分の時給設定だけを話をすると、まああんまりお金の話してもね、こう嫌だなって感じられる方もいらっしゃると思うんだけど、僕はあんまりそういうのにあんまり抵抗ない方で、まあ僕自身のね、その金額を話をすると、まあ大体4000円から6000円を設定しています。時給ね、時給換算で4000円から6000円を設定しています。うん、でこの幅っていうのはその内容に多少よりけりなところがあって、例えばテクニカルな作業が中心のもの、一番分かりやすいのはフュージョンとかですよね。フュージョンでなんか物を作る云々っていうのはやっぱりどうしても技術的なものを求められたりとか、そのセンス的なものを求められるっていう技術水準がどうしても高くなりがちなので、それはもう一般的な作業内容、作業時間っていうものの他にそのやっぱ技術量みたいなものをっていうのもやっぱ加味しています。単純にこの何て言うかな、1時間やったら10進む、2時間やったら20進むってものじゃないじゃないですか。そういうまあクリエイティブの業界っていうのは割とそういうの多いですけど、その何て言うかな、単純に時間をかければ完成するっていうものじゃないよなっていうのが、なんか直撃、まあドストライクみたいな、そういう感じのものに方はちょっと分かりづらいですね。そういうものに関してはちょっと時給をに換算してその高めに設定しています。うん、だからフュージョンで例えば本当にまあテクニカルな案件、まあ過去にもいくつもありましたけど、まあ11日だいぶ頑張って14時間ぐらい働いたとしたら、まあ、今過去だと6、7、まあ、8万円強とかねぐらいの設定でしていました。ということは、まあ10運時間あるとフュージョンで割とこう、そうね、その簡単なオープニングとかっていうのは作れると思うんですよ。番組のオープニング的なもの、だってまあそれはアイディアを考えてる時間とか、コンテ書いてっていうかラフ書いてどうこうでって考えたらもう少し時間は伸びるかもしれないけど、単純に制作、時間、 作業時間か、作業時間ってだけで考えたら、まあそれぐらいでいけるから、多分10万円前後ぐらいでいけると思うんですよ。それはまあ別に法外な金額でも全然ないじゃないですか。普通の政策としてはむしろ安い方かもしれないぐらいな感じなんですよ。でそれを2割アップ乗せるので4800円と7200円かなあたりのレンジにするっていう感じですかね。もちろんその撮影の方も、それに応じてやっぱ、2割全部もう均等2割全部ガンと上げちゃいます。うん、もうね仲間内でね、今僕自身がその局地としてやっている撮影案件に関しては一応基本的な装備カメラと三脚込みで3時間以内だったら3万円、それ以上は、6万円っていう簡単な設定にしてるんですけど、まあこれもねやっぱ、まあ2割っていうかそれがもうちょっとかな上げます。金ん2割か、単純に2割だったかな、まあちょっと忘れちゃったんでここでは伏せておきますが、それもやっぱりね仲間内で聞いてるとやっぱ相当安いんですよね。うん、先日それこそ運営チーム全員でね総出で撮影案件に取り組んだんですよ。でそれをこう話を持ってきてくれたの方からね、言わせるとっていうか、まあからのギャラが、まあギャラの話しちゃうとよくないか、ギャラはねまあ結構いい額だったんですね。だけど内容というか僕撮影機材とか一切手持ちなし、手持ちがまあ持参するものなし、本当手ぶらで行ってカメラマンだけやってくる、用意してくれたカメラを使って撮るっていうだけでも普通にもう僕が普段設定してる金額、カメラとか全部込みでの金額よりもだいぶ高いんですよ。だからその彼もやっぱり金額を、ね、値上げしてるとしてるのかな、するだかしただかで、そのもうそもそもそうじゃなきゃ回らんぞというような話になってるらしいんですよ、業界的には。だからまあやっぱりね一人で値上げするよりは大勢でね業界全体でこういうことをね推進していくべきだなとは思うんで、ありがたい、なんか励みになるなってのはその時は感じました。だこれから面倒なのはというか難しいのはね、そのずっと契約し続けてくれているお得意さんとかクライアントさんにね、それをねどうやって説明しようかっていうのはちょっとこれからの悩ましい問題ではあるんだけど、それをこうなんていうかな避けて いたんじゃちょっとね、やっぱりいつまでたってもその、制作費とかそういったものを上げるタイミングっていうのを逃がし続けちゃうなということもあるので、ちょっと今回ばかりはねやっぱ今これまで話してきたような事情をきちんと伝えた上でやっぱり、費用にやっぱ上乗せをしていただく、させてもらうことをねやっぱ承諾、してもらえるようちょっと努力姿勢にはならんなってことなんですよね。だからそういうふうに既存のクライアントがねお得意さんとかいないっていう方だとその割とね値段価格に上乗せどうこうでっていう問題というか悩みはあまりないと思うんですけど、既存のお客さんとかいるとねそこに対してのこう説明が大変、納得してもらえるのが大変っていうのはねちょっとなんかこう多分制作者、経営している側の人間だとやっぱたくさん多くの方がね持ってる悩みなのかななんて思います。まあこういうのもねたまにメンバーと会って話をしたりするとやっぱね結構、まあ、みんな独立してる、まあ、フリーランスだ、の方々ばっかりなんでね真剣に考えていて、深い話になりがちなんですよ。これ聞いてくださってる方はねそうどれぐらいのそのなんだろうな、そうっていうかどういった方が聞いてるのかっていうのは僕は分かってないんであれだけど、もしね映像制作に携わってるよ、 しかもフリーランスでっていう方が聞いていたらね、ちょっとこう分かる、あ、それあるあるだなとかね、分かるなって思ってくれる部分ってあると思っていて、そういった方、もちろんそうじゃなくて単純に趣味で映像制作やってるよとか、そういう方々でもね、なんかこうそういうな費用に関する、別にそのなんでそんな金額が高いのかとか、まあもしかしたら思われてる方もいるかもしれないし、そういうね素朴な疑問とかもしあったら、ぜひね、あの番組の方のフォームの方からぜひ送ってもらいたいんですよ。うん、やっぱりね、なんて言うんですか、費用としてはやっぱ時給6000円とかって安くは決してないじゃないですかね。人によっては高いだ、高いって思う方も大勢いらっしゃるでしょう。でもそれはね、やっぱちゃんとね理由があるんだぞっていうのは、やっぱ制作者サイド、にはやっぱ理由、いろいろ事情があって、単純にその経営しているに経営していくに上でね、その営業活動もしてたりとか、広告とか、それこそサイトの記事を書くとか、SNS で発信するとか、そういう諸々の活動っていうのは基本的に全てが、コストなわけですよね。うん。で、素朴な疑問として、僕の素朴な疑問として、もしそういうふうに思われる方がいたら、世の中の、なんて言うんでしたっけ、あれ、派遣業の方を見てほしいなって思うんですよ。派遣業、例えば、僕もちょっと調べたんですけど、都内で IT だったり、もしくはクリエイティブ系だったりの、事業や、まあ、業種で検索をすると、まあ、時給換算でね、4000円超えたりするものもあるわけですよ。3000円も軽く超えてきて、まあ、安いのはあと2000円とかあるけど、4000円だとして、で派遣会社さんのその取り分、まあ、マージンですよね。マージンなんかはどうやら、まあ平均、一般的にはですよ、多分イレギュラーなものもあるだろうなと思うんですけど、20から 30% らしいんですよ、ね、そう考えたら普通に、その派遣会社自体は6000円以上もらってたりするだろうというふうになるわけじゃないですか。で、ここはちょっと分かんないところっていうか、これもまあ今の素朴な疑問なんだけど、要はなんていうかな、スポットで入る案件っていうよりは、どっちかっていうと派遣業って半年とか1年とか、そういうくくりの中で発生する、なんていうか、飽きないというか契約じゃないですか。だからその契約している間は常に安定した、しかも時給換算6000円だとしたら、まあ8時間働いたとしたら6波でね、あ、こんなにいくんだみたいな金額になっていったら、それがまあだから月々でうん十万ってなるわけですよ。だからだけど、まあその制作業っていう、まあ制作業、そうね、業っていうのは常に発生しる案件じゃなくて、やっぱりある程度こうな波があるわけですよね。波がある中で同じ金額でってなったら、どうしても派遣の方がはるかに、なんていうか、やっぱ稼げるよなってなるなって思ったんです。なんかそう考えたら、やっぱ制作業っていうのは、まあ経営者サイドの目線ですけどね、まあフリーランスだろうとなんだろうと、本来はその人によってはですけど、もうちょっと金額的に上に行ってもいいんじゃないかなと思う場面です。時とか場面とかあったりするんで、ちょっとね、そこら辺はもうちょっといろんな人の話を聞いて、業界の事情とかそういったものもね、もう少し調べて、まあ制作費に反映させられたらいいなってとこでしょうかね。それはもちろん下げるっていう選択肢もあり得るってことですよ。もちろんそんな感じです。それじゃあエンディングの方に入っていきたいと思います。最近ですね、その局中の方の記事でも書いている、通り、割とテロップの制作を多めにやっております。アニメーションテロップとかね、もしくは170ちょっとぐらいのテロップがこうごっそりと詰まったセット商品なんかを販売 発売していていたりする通り、割とね、最近はテロップの、制作が楽しいなと思ってるんですよ。これは僕一人で作ってるものもあれば、運営チーム、ステップの運営チームですね、松尾さんとか、お松さんとか、と合同で作っているものもあるんですけど、直近のアニメーション、セイントセイヤ的な、キラキラなアニメーションと、あとはビールみたいな、ビールの泡を、模したね、アニメーションのテロップ。あとは、一番新しい、あ、何だっけ、YouTube 用のガイド。うん。あれなんかもう僕一人で完全に完結している、ものになっています。ああいったものをね、本来は僕作ってこなかったんですよ。その、自分自身の作品とか自分自身が受けよう案件って、テロップを使うシーンが、僕自身の作品はほぼゼロ。で、企業さんのコンテンツを作るときも、その、なんだろう、バラエティ番組で見かけるような、ああいうド派手なやつではなくて、本当にただの、書体としてはきちんとした、綺麗なね、書体、フォントを使った、おとなしいものばかり、使っていたので、うん、僕自身がそういうのを、好んで作ってこなかった。ただ、作る技術は普通にあったんですよ。その、テロップっていうよりは、その PV とかでね、PV とか使うアニメーションするテキストとか、そういったものは普通に作ってるので、そういう技術を使ってテロップを作ってこなかったってだけなんですね。だから、本当にね、今はめちゃくちゃたくさん作ろうと思って、アニメーションとかもね、いつもこう、なんか思い立ったら iPad でメモを取ってる、まあ、落書きして、こういうアニメーションがいいんじゃないかとかっていうのも作ってるんですよ。だから、こういうのもね、いろいろこう、今後はかなり力を入れて、もちろんテロップだけじゃなくて他のもの、それこそ YouTube 用のガイド的なものとかもね、たくさん出せるものがあるんで、そういったものも今後どんどん開発していって、販売していこうと思っています。そしたら、とある、ちょっとなんだろう、グループさんというか、まあ、定期的にイベントを開催しているとある、団体さんからちょっとお声掛けをいただきまして、近々、その、フュージョンのテロップ云々の制作とか、そういうアニメーション的なものに関して、ちょっと登壇を依頼されたんですよ。うん、まだあんまり、まあ、公にはできない情報だとは思うんで、伏せておきますけど、まあ、あんまり僕もね、そういうの、本当はね、出たくないって、言い方は失礼だけど、出たくないんですけど、まあ、ステップの宣伝にもなるし、しょうがないのかなって思って、そういったところにも、今後ちょくちょくと顔を出していくのかな、と思いました。はい、すいません、なんか今日は収録時中というか、収録中ずっとね、うちの富士がね、遠くで泣いていて、この、お聞き苦しいところもあったのかなと思うんですが、まあ、猫が好きだっていう人がね、多分世の中の 98% ぐらい占めてるでしょうから、そういう意味では、すごいこう、素敵な回になったのかなと、思います。どういう締めなんだよと、思うんですが。まあ、そんな感じです。多分、また、ちょっと、この、ポッドキャストの配信もね、再開して、ちょこちょこと、まあ、隔週とかにはなっちゃうかもしれないけど、細く長く続けていけるようになるかもしれないんで、楽しみにしてくださってる方がね、もしいたら、なんていうか、ちょくちょくとチェックしてもらえるといいのかなと思います。というわけで、お届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。